さて今回はですね、古文単語の罵るに注目していきたいと思います。
はい。
手元の資料は古文単語罵るは罰るじゃないという、まあ、解説記事ですね。
そうですね。
これ現代語だと、まあ、普通に罵倒するって意味で使いますけど、古文だと全然違う意味だったっていうのが、今回のポイントかなと。
まさにそこが面白いところであり、まあ、注意が必要な点でもありますね。
ですよね。じゃあその古文の罵るが持ってた本来の意味っていうのをちょっと掘り下げていきましょうか。
はい、お願いします。
資料によると古文の罵る主な意味は、3つあるんですね。
大きく分けて3つですね。
まず1つ目が大声で騒ぐ、大騒ぎする。これはなんとなく音のイメージはありますけど。
そうですね。これが一番こう語源に近いというか基本的な意味合いになります。
なるほど。
例えば氏広い物語に人々死に集まりて罵るっていう一節があります。
はいはい。
これはもう文字通り市場に人が集まってワイワイガヤガヤ大騒ぎしてるっていう、そういう情景ですね。
ああ、なるほど。じゃあ単にうるさいってだけじゃなくて、なんか活気がある感じ？
そうですそうです。活気とか喧騒とか、とにかく大きな音とか声がわーっと広がってる感じ。
へえ。
あとサラ旧日記にも道の辺に人たち集まりて罵るっていうのがありますね。これも道端で人が集まって騒いでる。
うんうん、わかりやすいですね。現代語のバツルとはもう全然違いますね。これは
全く違いますね。そのバツルっていう意味は実はかなり後、中世の終わり頃から近世にかけて出てきた比較的新しい用法なんですよ。
あ、そうなんですか。じゃあ古文を読むときはまずこの大声のイメージを持つのが大事ってことですね。
その通りです。まず大きな音、声か、あるいは次に出てくる評判か、どっちかなと考えるのが基本ですね。
なるほど。じゃあその2つ目の意味、評判になる、噂される、これはどういうことでしょう？大声と評判ってどうつながるんですかね。
ああ、それはですね、声が大きい、つまりその声や音が遠くまで響き渡る、広く知れ渡るっていうところから意味が転じたと考えられていますね。
へえ、面白い。
有名な例だと源氏物語、その美しさ世に罵らるっていうのがあります。
あ、聞いたことあります。
これは光源氏の美貌が世間ですごく評判になっている、広く知れ渡っているっていう意味ですね。
なるほど。美しさという情報が大きな音のように広まっていくイメージですかね。
そういう捉え方で良いと思います。あと才能なんかについても使われますね。彼は歌読みとして意図罵られたりみたいな。
歌人としてすごく評判が高かったと。
名声が高い、広く認められているということです。
これって良い評判だけなんですか？
いや、そこがまたポイントでして、文脈によっては悪い噂が広まってるっていう場合にも使われる可能性があるんですよ。
あ、そうなんですね。
ええ、あくまで広く知れ渡っている状態を指すので、良いか悪いかはその文脈次第ということになりますね。
なるほどなるほど。じゃあ3つ目の意味、これが勢いが盛んである、羽振りが良い。これも評判と関係ありそうな感じがしますけど。
まさに評判が高まって、その結果として、あるいは同時に権力とか富とか、まあ威勢ですね、そういうものが盛んになる様子を表します。
ふむふむ。
例えば平家物語のこの大将の威勢世に罵らる、
はい、
これはこの大将の威光とか威勢が世間で大変な評判になっている、つまり非常に威勢が盛んであると、そういう意味合いで解釈できますね。
声がこう鳴り響くようなイメージですか？
ええ、そんな感じです。評判の高さと勢いの良さがここで結びついてるわけですね。
そういえばつつれ草にも用例があるって書いてありましたね。ときめく人の罵りたるもほどなく過ぎぬればでしたって。
ああ、それですそれです。
これはどういう状況を表してるんですか？
これはですね、時流に乗ってその当時は羽振りが良かった人も、時が経てばその勢いも結局は過ぎ去ってしまうものだという、まあ、世の無常を表すような一節ですね。
うわ、深いですね。
ここでの罵りたるっていうのがまさにその羽振りが良かった、勢いが盛んだった状態を示しているわけです。
なるほどな。いや、本当に意味が広い。
そうですね。
語源についてもちょっと触れられてましたけど、音、ね、プラス音、ね、プラス知るで大きな音が響き渡るみたいな説があるとか。
ええ、そういう説もありますね。まあ語源がはっきりこれと断定するのは難しい面もあるんですが、やはり大きな音、声っていうのが元々の中心的な意味で、
はい、
そこから派生して評判とか勢いっていう意味が生まれて広がっていったんだろうと、そういう流れが見えてきますよね。
うん、
あなたにとってこの意味の変遷を知っておくことって古文の世界をより深くこう正確に理解するためにはすごく大事なことだと思うんですよ。
確かに現代語の感覚で暴るって読んじゃったらもう全然物語の解釈が変わってきちゃいますもんね。
そうなんです。登場人物の関係性とかその場の状況とか全く誤解してしまう可能性だってありますからね。
いやー今日は本当に勉強になりました。一つの単語にこんなに歴史と意味の広がりがあったとはちょっと驚きです。
ええ、
ということはまあまとめると古文の罵るは現代語の暴るとは全く別物と考えた方がよくて、
そうですね、
文脈を見て大騒ぎしているのか評判になっているのか、それとも勢いが盛んなのか判断する必要があると、そういうことですね。
まさにその通りです。言葉っていうのは時代とともに本当に生き物のように変化していくんですよね。この罵るはその典型的な例ですけど、他にも探してみると現代とは意味が大きく違う古語って結構たくさんあるんですよ。
へえ。
普段私たちが何気なく作ってる言葉もそのルーツ、語源とか意味の移り変わりとかをたどってみると、あんまり今の価値観とは違うものが見えてきたりして面白いかもしれません。
確かにそうですね。
あなたも何か一つ身近な言葉でいいのでちょっとその背景を探ってみるなんていうのはいかがでしょう。
ああ、いいですね。自分の言葉に対する見方も変わるかもしれない。
ええ、きっと思わぬ発見があると思いますよ。